川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。夜空を見上げてみますと、天の川を挟んで向かい合うように輝く二つの星があります。一つが織姫星、もう一つが彦星。今日は七夕祭りにゆかりのあるこの織姫と彦星の物語です。天の川の東の岸辺にある宮殿に、織姫という美しくて優しい娘が住んでいました。星の世界の神様である天帝の子で、父の言いつけにより、毎日毎日一生懸命旗を織っていました。織姫が旗を織るときに使う糸は、世界の果てに生えると言われる大きな木、扶桑という木の葉っぱで飼われた蚕の口から出るもので、そして紡いだ糸は天の川ですすがれました。そうして織姫が織る布は雲の錦と書いて雲錦と呼ばれ、丈夫で美しく、雲のように軽く、着心地も大変良い、五色に輝く素晴らしい着物ができました。天の神々の着物は、すべてその雲錦から織られていたのです。さて、この織姫は年頃になっても玉のような顔にお化粧もせず、美しい黒髪をすくこともなく、来る日も来る日も働いてばかりでしたので、さすがに厳しい天帝もかわいそうになり、お婿さんを探すことにしました。多くの花婿候補の中から選ばれたのが、彦星という天の川の西の岸辺で天の牛を飼う真面目な働き者の青年でした。織姫と彦星は 出会った途端、一目でお互いを好きになり、結婚しました。そして、とても仲の良い夫婦となり、天の川で星屑を拾ったり、天の星々を二人で巡ったり、幸せな毎日を過ごすようになりました。
おひつじ座、おうし座、ぐるりと回って、双子座からかに座、ひと休み。しし座でお昼寝、天の川を下って、乙女座でお散歩、いい天気。天秤座でお買い物楽しいな、さそり座の食堂ではおいしいご飯。いて座からヤギ座、水瓶座の遊園地、魚座の温泉、幸せだな。
でも二人の仲が良すぎるのも困ったものです。織姫は旗を織ることを忘れ、自分が綺麗な服を着てお化粧することばかりに夢中になってしまいました。彦星もあれほど可愛がっていた牛たちの世話をほったらかしにするようになりました。
お船に乗り、今日もまた出かけましょう。旗織りのお仕事より遊びたい。朝昼と忘れ、天の川に船浮かべ、牛のお世話より遊びたいな。お仕事よりも遊びたいな。
そうしてるうちに、天の神々たちが毎日のように天帝のもとにやってきて文句を言うようになりました。彦星が世話をしないので、天の牛たちがどんどんと痩せ細り、すっかり弱って死にそうです。なんとかならないでしょうか。織姫様が旗を折ってくださらないので、私たちは新しい着物が作れません。地上の者たちも星空の異変に気づいて騒ぎ始めたようでございます。たまりかねた天帝は二人を宮殿に呼びつけて、
そんなに遊んでばかりでどうするのだ。今まで通り真面目に働かぬか。
でも全く効き目がありません。とうとう天帝の怒りが爆発しました。天帝は天の川の東と西に無理やり二人を離れ離れにしてしまったのです。あんなに穏やかで美しかった天の川が、天帝の怒りで無数の星屑が降り注ぎ、水かさが増え、川はどんどんと大きくなっていきます。二人は川岸の両側に立ち、泣きながら手を振り別れを悲しんでいましたが、とうとうお互いの姿が見えなくなってしまいました。
Thank you.
悲しんで毎日毎日しくしく泣いてばかり。とても旗を折るどころではありません。さすがにかわいそうに思った天帝はこう言いました。
もしお前たちが心を入れ替えて一生懸命働くのであれば、年に一度7月7日だけ天の川を渡って二人が会えるようにしてやろう。二人がとっても喜んだのは言うまでもありません。織姫と彦星はこの日が来るのを楽しみに、以前にも増して働くようになりました。天の神々の着物は元通りにまばゆいばかりに美しくなり、天の牛も元気を取り戻しました。こうして年に一度二人は会えるようになりました。でもこの7月7日に雨が降ると天の川の水かさが増えて、月の船人は船を出してはくれません。その時はカササギという鳥がたくさん飛んできて翼を並べ、天の川に虹色の橋を架けてくれるのです。織姫はその橋を渡って彦星に会いに行くことができるようになりました。娘を思う天帝のお計らいなのでしょう。いつの頃からか地上の人々は毎年7月7日の夜にこの織姫と彦星を祀った七夕祭りを行うようになりました。二人が無事に再会できるよう皆さんも祈ってあげてくださいね。ひととせにひとよと思えど七夕のあいみん秋の限りなきかな。おしまい。
ささの葉さらさらの木場に揺れるお星さまキラキラ金銀砂の五色
七夕のお話いかがでしたか？この七夕のお話は日本中いろいろな伝説がありますが、今日お話ししたのはその中でも最も有名な代表的なお話を一つ松本ロニカにしました。夜の空を見上げると天の川が空いっぱいに広がっているのが見えるでしょうか。七夕のお祭りでは短冊に願いを込めて笹の葉に吊るしてお祈りをする、そんな風習が日本中にありますね。皆さんも 一度は経験したことがあるでしょうか。それではここで私、松本明美が2014年にリリースしたソロアルバムマフィンより123スマイルをお聴きください。この曲はありがとうという言葉がとっても大切な言葉で、また誰もが笑顔になる、そんな魔法の言葉なんだよ、そういったメッセージを込めて作りました。近くにいる人、遠く離れてなかなか会うことができない人、いろんな人にありがとうっていう言葉を伝えて、ニコニコ元気に過ごしてほしいなと思っています。なのでこの曲の中にはありがとうという言葉がたくさんたくさん入っています。ぜひ皆さんもこの曲を覚えて、明日から、いいえ今日からでも、ありがとうっていう言葉を声に出して伝えていってほしいなと思っています。さあ、この曲は iTunes でもお買い求めがいただけます。それではどうぞお聴きください。
ありがとう、魔法の言葉、ほらみんな笑ってる、スマイル、お片付け、
番組は脚本、演出、作曲、中村健一、歌と語り、作詞は私、松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見、ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、Have a nice 松本ロニカ。バイ。